プロ野球ポッドキャスト2016年9月2日横浜 DeNA ベイスターズ中日ドラゴンズ編をお届けします。お相手は
ベイスターズ担当のスーミンと、
はい、ドラゴンズ担当の水谷です。
番組のホストは中澤信之でお送りします。この番組は2016年のプロ野球を牧師さんたちと一緒に楽しもうを合言葉にしています。各球団担当の牧師さんたちによる熱のこもった動向をお楽しみください。では、スーミンさん、水谷さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
このところ味を占めてですね、二人の牧師を呼んでトークをしていただいて、私は楽をしようというのが、定例になりつつありますので、今日は、スーミンさんと水谷さんということで、それぞれによろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
暑い暑い夏が終わりつつありますけれども、
はい。
それぞれいかがですか、8月は。
まあ、前回ね、収録の時に、8月終わってみたら貯金なんて話してましたけど、とんでもなく、8勝15敗 ?8 月かな。まあ、ひどかったですね。本当に。ちょっとこう、まあ、予想外というか、まあ、いつもこうなるかな、みたいなところもありますね。
なかなかしんどかったベイスターズですね。
そうですね。
ドラゴンズはいかがですか？
もうそれ以上ですね。前回はね、カープ待ってろ、そして CS 進出諦めていないぞと言いましたが、諦めました。びっくりするような弱さでした。ちょっとね、信じられない。ここ数シーズンないようなね、弱さ、そして弱いだけではないいろんな問題が、いよいよ露呈してしまいました。そんな夏でした。
じゃあ、ここで恒例の一応順位表を。はい。大体ですね、各チーム120から125試合ぐらいを終えているところになりますが、1位は広島東洋カープ。もうこれダントツですね。2位以下に 12.5 ゲーム差をつけての勝率6割2分3厘です。2位に読売ジャイアンツ、3位に横浜 DeNA ベイスターズ。その1ゲーム差で、ヤクルトスワローズ。
ね、
そこから2ゲーム差で阪神タイガース。
そうよ。
そして、そこから3ゲーム差で中日ドラゴンズと。ここまでの順位になります。
ね
え。ドラゴンズ、厳しかったですか？やっぱりこの夏。
厳しかったですね。ね、前半ね、投手はゲームを作るんですが、15試合ぐらい続いたかな？ 2 点以上。3点目が取れない試合が15試合続いたと思います、確か。で、久しぶりに9点ぐらい取ったのにヤクルトに負けるというね、すごい展開を、しておりましたね。はい。そして、監督は事実上、解任になるというですね、もう泣けるような、夏でした。
いや、私もね、ちょっとすいません。やっぱ谷重はね、元ほら、横浜にいましたから、
そうね。
残念でした。
うちの谷繁に何をしてくれるんだっていう感じですか？
そう、本当にね、これはね、お詫びしなきゃいけない。
うん。
ね、うちの組織の問題ね。
うん。
うん。監督に、やっぱり監督をさせてあげられなかった申し訳なさ。
うん。うんうん、
そしてベイスターズにはですね、ぜひ受け取っていただいて、ね、バッテリーコーチ、後々はね、名監督として、ぜひね、率いていただきたい。
あるかもしれませんね、これね。
お詫びしたいと思います、
うん、
これは、
うん。
うちの、オーナーが悪かった。GM もっと悪かったと。ファンを代表してね、お詫びしたいです。
まあ、中日はね、潜在的にこの問題があるあるとは言われてきましたよね。
そうですね、GM に就任した時からね、まあ、いわゆる傀儡政権的なね、ことを言われていたので、まあ、それで、まあ、ファンが怒ってるのは、弱いことではなくて、谷繁監督にだけ責任が問われてね、GM が問われないことに、ファンは結構怒ってるんですよ。そして気持ちがね、やっぱり、球団から今離れてる、ところにあります。弱いことが問題ではなく、ファン離れと、で、これから強くならないね、体質を持っちゃったっていうところが、深刻な問題だと僕は思って。
前半はね、割と若手の育成も、こう、もしかしたらって、伸びしろのある選手もいるしという、ね、そういうトーンだったんですけどね、中日は。
まあ、それはそうですけどね。 ただシーズン通してね活躍できるかっていうとね、やっぱり厳しい、まだまだね厳しい現実はあると思いますね、まあ、多分ね選手のモチベーションもねずっと落ちてたんじゃないかと思います。
そうなるとね、この混戦のセリーグを制していくっていうのはやっぱりちょっと難しかったのかな。
そうですね。ね、団子レースにね、食らいついていくね、力がなかったわけではないでしょうけども、うん、ちょっと息切れしましたね。
じゃあ、ベイスターズの方ですけれども、はい、まあ、失速ですか、これは。
そうですね。まあ、2点、やっぱり一番よくわかるのがですね、2点ありまして、1点はやっぱり、打てなかったんですね、8月は。で、ほら、7月はすごかったでしょ、筒香が、なんだ月間16本、
ね、打ちましたね。
ものすごい打ったでしょう。最後の広島、松田でやった広島戦の時に19点入れた試合があったんだけど、あんな時なんかもう象徴してて、もう本当によく打ってたんですけど、8月はもう打てない打てないで、得点がやっぱりね、取れてないんですよね。ほんでもう最終的に負けてた。で、まあ、筒香ももちろんそうなんですけど、他の選手も、やっぱり軒並みに落ちてきたなっていうのが、この8月だったんですけど、もう一点がですね、これはもう、まあ、あれですね、山崎康明の不調。
ああ、そうでしたね。
もう、これはね、月初の8月の2、3、4、阪神戦、それからドラゴン戦ね、金曜日、あったんですけども、まあ、結果的には1勝3敗で切り抜けたんですけど、もうこれ4連敗してもおかしくない。うん、そして4連敗全部山崎の、負けがついてもおかしくないような、そういう、展開で。まあ、言ったら4試合連続救援失敗、うん。そういうのがあって、まあ、次、中日戦、土日で連勝してるんですけど、この時はもう山崎出さなかったんですよね。
そうですね。
うん。三上が、6日の日は出てきて、締めましたけど、で、やっぱり山崎が、このように負け続け、そして、ちょっと時間空けても、やっぱりまた打たれ、この前もジャイアンツ戦でヒヤヒヤでしたね。最後、スリーランをどの上に打たれて、勝ってたんですけど、1点勝ってたんですけども、本当にね、今、厳しいですね、この山崎の不調は。で、今もうね、ラミレスがですね、もう、これもなんと事実上もう難しいかなって話をしてるんですよね。で、うん、これから三上とか、で、締めていくっていう風な、そういうね、ことを言ってて、これはね、やっぱり今までの勝ち方からすると非常に厳しいなっていう、まあ私は非常に好きな選手なんですけれども、まあ今つらいですね、これは。
まあ、前半好調だった要因の打線と、まあ、しっかりしていたピッチャー陣の一番後ろが、不安材料ということになると、ちょっと厳しいですね。
そうですね。他のね、中継ぎ陣はね、結構、まだいけてるんですよ。田中とかね、三上とかね、そういうところはね、今も本当によくやってる、須田とかもやってるんですけど、やっぱり、最後はね、お尻が本当に、持たないっていうのがですね、これ今、厳しいな。だから、安明ジャンプがですね、ちょっとみんな、今、ジャンプが多分こう、小刻みになってるんじゃないかなっていうふうに思いますけどね。そんな感じですね。
まあ、そして蓋を開けてみれば、ここに来て、はい、セリーグの3位、4位、5位は、熾烈なクライマックスの1枠争いを繰り広げるという展開ですね。
そうです。もう、ヤクルトがね、来てるとは思わなかったですけど、阪神かなと思ったら、もうヤクルトが来てますね、今。そうそう。もう、これは辛いですね。で、でもね、あれなんですよ。ちょっと9月の話、今からしちゃまずいんですけど、DeNA はですね、9月になんと、この残り試合ですよ。どういう対戦組まれてるか知ってますか？これはですね、阪神、今日から阪神ですけども、はい、阪神戦が6つ、
うん、
ヤクルト戦が、7つ。
お
でね、だからもうクライマックス争いだっていう感じで、この9月はね、多分9月の28日がこれヤクルトで多分最後の試合になるんですけど、これがなんかもしかしたらクライマックス決戦みたいになるかもしれませんね。
じゃあこの9月は、この3位争いに注目、大注目の三つどもえの戦いなんです ね。
僕いつも言うんですけど、本来的にはクライマックス反対派です。 うんうん、やっぱりね、優勝して乱暴だっていうふうに思ってたんだけど、まあ、ここまで来たらね、今まで一度も出たことないんですよ、DeNA は。あの、クライマックス。うん、だからね。
ああ、そう
なんですよ。
そう
なん
です
よ。だからね、ここはもうちょっと頑張ってほしいなっていう、うん、そんなところですね。
はい。そうですね。まあ、なかなか厳しい部分ではありますかね。直接対決だから、まあ、どういうふうにでも転がるとは思うんですけれども。うん。だこの時期、調子のいいチームが勝つってことですよね、おそらく。
そうですね。まあ、心配なのはね、阪神に負けまくってるんですよ。
ああ、そう。
確かね、何勝かな、これ。阪神戦。ね、対戦成績が、阪神に対しては、今、19試合して5勝ですよね。
おお。
そうそうそうそう。5勝13敗1分け。
おお。
これでね、あと6つ残してますからね。ちょっとこれは、きついな。
これ苦手投手とかがいるんですか？
いやもう、やっぱり、そうですね、見たら、阪神戦、あれですよ、メッセンジャーとかにはよくやられてると思いますね。
ああ、そうですか。
うん。そうね。ああ、辛い。もうだから、これは、どんなもんだって感じですけどね。そうですね。
あ、そうそう、思い出しましたよ。校長先生がね。
はいはい。
スーミンさんが PTA 会長をしている学校の校長先生ですよね。
はいはい。
この番組聞いてくださって、コメントを寄せてくださってるんですけど。
まあ。
8月26日、前回コメントの日は我が阪神も4連勝しは気持ちよく六甲おろしを歌ってきました、
うん、
広島にマジック点灯、
うん、
借金返済と A クラス入りを願うばかりです、
うん、
スーミンさんには申し訳ありませんが、
うん、
対横浜3連勝で A クラスが目前です、はい、ここから横浜を追い越すことに全力を注ぎたいと思います。
なるほど。
1ヶ月後が楽しみです、
うん、ねえ、いや今日ねちょうどね私ちょっと学校用事があってね行ってきて校長先生と話したんですけど今日も野球の話してました。何のこっちゃって、いや阪神ね来てますねって言って今日からまあ阪神全団ねそんな話もね先生としてきましたけど、まあね先生もね阪神の調子よく見てるんじゃないかなと。でも DeNA 負けませんよっていうね、今日はそうやって朝別れてきました。
3連戦ですね、今日から。
そうです。
甲子園。
そう。でね、次も甲子園なんですよ、3連戦。
あー。
だからこれ辛いですよ。あと残り試合6試合全部甲子園なんです。ねえ。
まあ、ここが牧師としても、
はい。
こう、地元に使えるのか、あくまでも地元の自分の出身地を取るのか、
え？
まあ、分かれ道かもしれませんね。
そんなのありですよ、そんな。私、岸和田で牧師してますけど、一度も阪神を応援したことないですからね、そんなね。あ、そんなことないか。一回ね、甲子園に息子と行ったんですよ。
うん。
阪神ヤクルト。
うん。
2年前かな。で、その時はなんか知らないけど、阪神の応援しちゃったんですけどね。
まあ、ヤクルト増やするよりは阪神の方がいいと思ったって話ですね。
そうそう。うん。そうですね。あ、そうだ。まあね、地元に使えるっていうのはそうですけどね。まあ。
でも今日からあれですね、また、スーミンさんのお家でもテレビの前で、このバトルが繰り広げられるわけですね。
ですよ。
息子さんとの間で。
そうですよ。さっきちょっとね、このバタバタしてましたけどね。もうこのうちの子本当にね、虫はね、すみません、息子もそうなんです。娘もそうなんです。
あ、そうなんですか。
うん、私ね、一週間ね、休暇だったんですよ、先週。
うん、
で牧師休暇いただいてね、ちょっと出かけてたんですけども、その時もね、もうタブレットいじりまくってね、見まくってるんですよ。なんかどうだった阪神どう阪神どうだっつってね。そんなんどうでもいいだろうとか思うんですけど、いやどうでもよくないっつってね。僕もね、DeNA ちょっと見たりもしたんですけど、先週はほら、だから阪神3連敗して、ジャイアンツに3連勝したんですよ。
あ、そうでしたね。
そうそうそうそう。
うん。
ほんでまた広島に3連敗したんですね。どうしようもねえなとか思いながら。いたんですけど。
すごいですね。
そうです。もう、ジェットコースターみたいですよね。
水谷さんはこの争いをどう見てますか？
応援してますよ。
ありがとうございます。
応援してますよ。僕はね、やっぱり DeNA に行ってほしいです。
お、
日本のプロ野球はね、変わったと思う、私は思ってます。
はい。
つまりね、クライマックスシリーズできた頃からね、うん、こう、フリーエージェントでね、うん、お金を使ってフリーエージェントで活躍できるかどうかわからないね、実績のある選手をたくさん取って、うん、こう、戦力をね、金で買うっていうね、
うん、
それとクライマックスシリーズが一緒になってきて、
うん、
まあ、ね、カープもなかなか出られなかった。で、ベイスターズもね、今お聞きした一度も出られなかった。うんうん、そういうね、ものがね、僕は変わってほしいと思っています。ですから、カープ、今のね、カープの活躍見てると、うん、本当に若くて素質のある選手を、うん、ドラフトで取って、うん、そして育ててね、
うん、
花開かせてる。で、ベイスターズも本当に苦しんできたけど、
うん、
ここ数年はね、若い選手が育ってきて、
うん、
今年はね、いよいよ、我が君もね、ちょっと太刀打ちできない。ね。前はお得意さんと思ってたのが、ちょっと、ね、ちょっと大変なことになってきたっていうね。侮れないどころかね、もう勝てない相手になりました。
いや
こんな風にね、私たちの我が君も、これからはね、やっぱりね、GM の目がちょっとおかしいので、すっかりね、現場のスカウトがいい選手を見つけて、
うん、
そして、カープやベイスターズのように育てるね。
うん
チームになっていきたい。ね。うん、そして、お金でね、戦力を買うようなチームが、早く B クラスにね、低迷する、そういうね、清く正しく美しいセリーグを、見習って作っていきたいと思いますので、はい、カープとベイスターズはね、僕はね、応援しています、いつも。
素晴らしい。
はい。ですから今回は、ぜひ、出ていただいて、
はい、
そしてね、カープと、ね、ぜひカープとクライマックスのね、うん、第2ステージ、うん争ってほしいと期待してます。
そうですね。ありがとうございます。
うん、
いや、でも本当そうですよね。ベイスターズも今年も去年もですね、やっぱりいい若手が、育ってるなっていう。もう今見ても本当そうですよね。さっきの山崎康明の話はね、残念だけど、でも彼2年目でしょ？で、今本当にね、石田とかですね、まあ、この前負けちゃいました、砂田とかね。
そうそう、投手もいい
ですね。いいですよ。で、桑原とかね、若い選手が本当に今、よく育って。で、私の大好きな今永もね、また負けてますけど、でも、本当シーズン通して活躍してる、まあ、先発のね、ローテに入ってるので、やっぱこれは、おっしゃる通りに、こう、よく育ててる、そういう表れだったなと思いますね。
そうね、外国人にね、依存しないで、うん、日本人がね、育ってるっていうのがね、うん、カープやベイスターズはすごいと思います。
うんうん、はい、はい、はい。まあ、そうですね。本当に、あ、嬉しいですね。
そんな風にね、水谷さん言ってますけど、
はい、
ただのアンチだよね。ただのアンチジャイアンツっていうのがもう、
そんなことない。
見え見えじゃないですか。
清く正しいね、野球の道。世直しです、これは。
世直し。
世直し。プロ野球界世直しを願ってるんです、確かね。
そうか。
え？
あれですね、やっぱりジャイアンツ担当の牧師先生がいないですね、これね、番組ね。
やっぱり、牧師はね、ダメです、そういうこと。正義じゃない、ないからね。出られないと思います、早ずかしく。
そうですか。
本当に。信徒がつまずくからね。本当にそう思います。
そうですか。
はい。
ねえ。でもどうなんですか、信之さん。ジャイアンツ担当の先生っていうのは、今まで上がらなかったんですか？候補には。
うん。上がってないことはないんですけど。
はい。
うん。あんまり、こう、最終的には、形になっていなくて。
うん。
そう。今、ここまで水谷さんに言われちゃうと。
うん。
まあ、なかなか出にくいかな。
ごめんなさい。番組壊してしまいました。
いやいや。まあね、でもやっぱり、ジャイアンツ、それでも2位にね、今いますから。
うん、
これでも本当にジャイアンツが6位とかになっちゃったら、これもまたちょっと寂しいなっていうふうにね。
そうそうそう。
うん。思いますよ。
やっぱりね、宿敵は強くないと、やりがいないんだよね。そ
う
そ
う、うん、うん。
うん。やっぱり、ドラマでもそうでしょ、悪役が強くないとね。
う
ん、
そうそう。
爽快感ないんだよね。
そうそう。う
ん、やっぱり2位はいいポジションだと思います。
うん。ね。はい、私はちょっと広島強すぎるからですけど、本当だったらね、優勝争いしててもいいようなところにいるでしょうね。
うん。
でも6位の水谷さんに言われたかないけどね。
そんな。いやそうですね。
いやいやいや、ね、5、6年前のね、カープとベイスターズを思えばね、
う
ん、私たちもね、希望があるんです。
うん。
ね、それはそうですよね。
球団の方針一つです。
うん。
ね、育成一つです、これは。
深いな。
まあね、DeNA は本当にね、 まあ、広島は地道にね、ずっと今まで続けてきたものの実りだと思いますけど、DeNA はやっぱりここ数年の DeNA 体制だよね。
うん。
これは大きいですよね。
うん。
うん。
やっぱりね、あの、名前ね、あの、DeNA に変わった、時から、いろんな意味でやっぱり変わってきてますよね。うん、育成のこともそうですし、あと、ファンサービスも、すごい充実してきたなっていうふうに思います。まあね、お金やっぱりあるのかなって思うんですけども、随所にですね、もうこう、工夫がされてます。球場でもね。
そう、お金ね、やっぱりね、出してお金を生み出そうとしてっていう、本当にこう、ちゃんとビジネスをやろうとしてる。
そうそうそう。
で、その時にはやっぱりチーム作りって大事なんですよね。
うん。うん。
これはね、プロがやっぱ乗り出してきたっていう感じですよね。
うん。
経営のね、
うん。そうです。そうです。
やっぱね、ちょっと昔の缶詰作ってた、あの時とは違うかな。
ある
わ。
そうですね。
そういう意味ではね、ちょっと中日のこの、内部的なごたごたっていうのがね、
うん、
なんかかわいそうな感じっていうか。
うん、まあ、ね、経費削減してね、うん、選手のモチベーションまで落としてるんで、
うん、
投資的なね、投資的なお金の使い方をしないのと、うん、まあ、やっぱりね、カープやベイスターズと比べて、ファンに対してのサービスとかね、うん、そういうこともちょっと努力が足りないんじゃないかという声はね、やっぱり聞きますね。
うん、
うん、それはね、ちょっとね、球団の経営体質も、ファンからは厳しい声が、うん、はい、上がってるように思います。
すみません、ちょっとね、水谷さんね。
はいはい。
全然関係ない話するんですけど。
はい。
まあ、最近のプロ野球のチームっていうのは必ずほら、地名最初に出すじゃないですか。
はい。
北海道日本ハムとかね。
あ、そうですね。
埼玉西武とかね、うん。で、横浜も広島も、まあ、東京ヤクルトって言ったりとか、
そうですね。
まあ、阪神はね、阪神ですけど、中日っていうのは、つけないんですか、その頭に。なんか、という。
多分ね。
はい。
というか、中日っていうね、会社を乗せたいのと、もう一つはね、名古屋というと、グランパスと違って、ね、名古屋のチームでもないんですよ。もちろん、球団本社は名古屋ですよ。球場は名古屋市内ですけど、名古屋って言っちゃうと、ちょっとまずいのと、例えば、付け方はね、名古屋も行けるし、東海も行けるし、中京も行けるし、愛知も行けるけど、全部ね、テレビ局の名前があるって。名古屋テレビ、中京テレビ、東海テレビ、テレビ愛知ね。
なるほど。
だから、多分ね、どういう付け方しても、テレビ局と被っちゃうので、結局ね、本社の名前を付けてるんじゃないかと、僕は思っています。
そういうことか。
うん。
なるほど。深いですね、でもそれもね。
じゃないかと。僕の勘ぐりですよ。
なるほどね。なんかまあ、名古屋ドラゴンズでならないし、愛知ドラゴンズもね、中京ドラゴンズもならないってことですね。
そうね、ならないんじゃないですかね。
うん、そうか、そうか、そうか、中日でね。ああ、そうか、ね。横浜もね、あれですよ、DeNA になった時に、あれですよ、最初ね、横浜、なんだっけな、DeNA じゃなかったんですよ、名前、最初の案が。
ああ、なんかありましたね。ええ、なんか聞いた覚えありますね。
モバゲー
そうそう、モバゲー。
モバゲーベイスターズって。
そうそうそう。でね、なべつねがね、なんか言ってましたよね。してましたよね。
そう。
まあ、最初あれは やめてほしかった。
いや、うん、まあね、なかったんですけど、
うん。
でもね、横浜 DeNA に落ち着いて、まあ、でもやっぱ横浜ついてるのはいいかなって。
いや、いいですよ、いいですよ。
うん。
まあ、ドラゴンズもね、地元の方々に愛されてるは愛されてるのでね。
うん。
うん、多分、方針一つによっては、
うん、
チーム作り運営は、
うん、
いけると思うんだよね、
うんうんうん。
そうですね。うん。まあ、経営手腕だと思います、これは。
ね。そこを、まあ、この1、2年でちょっと、てこ入れかな。
うん。
まあ、ね、そうなるでしょ
う、うん。
はい。
でもね、本当にしていただけると、そうするともう各球団結構いいかな。うん。うん、それぞれに。うんうんうん、いや、盛り上がりますよね、やっぱりね。
うん。
いやー、期待しましょう。
はい。
はい。じゃあですね。
ね。
9月、一月後、
うん。はい。
また、それぞれに収録をお願いしていくことになると思いますが。
うん、はい。
はい。この9月を乗り切るために、
は、
ぜひそれぞれのチームに応援のメッセージを。
はい。
ドラゴンズの水谷さんから。
はい。ファンの、 にとってはシーズン終わりました。来年の監督が最大の関心になってしまいました。でも選手の皆さんは、プロですから最後の最後まで全力を尽くしてセリーグを、ね、盛り上げてほしいと、思います、一試合試合大事にして、特にチャンスをもらった若い人は、ね、来年に、ね、つながるような経験や、活躍を、ね、してほしいなというのを期待しています。頑張ってください、
はい、スーミーさんどうぞ。
はい、さっきも言いました、9月はですねクライマックスシリーズクライマックスって感じで、もう本当にこのさっき言った阪神とヤクルトに対しての試合ですね、特に阪神、大負けしてる阪神に対して甲子園で 6試合と、ここをどうやって乗り切るかということですけど、まあ私個人的にはいつも言ってました三島っていうピッチャーがですね、帰ってきたんですよ、
うんうんうん、
で負けちゃったんですけど広島に。でもその時はねやっぱり打てなくて0点だったんで、今度ね三島出てきた時には打ってもらって、やっぱりこのなんですか、こういう最後の最後で出てくる選手っていうか大事だと思うんですよね。今までいなかったけれども、出てくる選手、そういう選手にやっぱり頑張ってもらいたいな。そのまあ私ヒットとして三島挙げてますけれども、まあなんとかですね、そういうこうこれからの、若手もですねどんどん出てもらって、クライマックスになんとかというふうに願っております。
はい、じゃあこの9月も両チームの活躍楽しみにしましょう。2016年9月2日横浜 DeNA ベイスターズ中日ドラゴンズ編をお届けしました。お相手は、
9月本当に、クライマックスいくぞスーミンと
ベイスターズ頑張ってください、ドラゴンズ担当の水谷でした。
この番組のご感想応援メッセージお寄せください。ツイッターでハッシュタグシャープ PYKP をつけてつぶやくか、メールを pykp@outlook.com まで送ってください。校長先生もメールありがとうございました。ではプロ野球ポッドキャスト次回をお楽しみに。